今週も始まりましたミリシラビール大辞典の時間です。この番組はビールに関して全くのミリシラである私吉塚千代がビール大好き大学生の樋口さんにその歴史や文化についてポップに教えていただこうという番組です。その取り扱うコンテンツの性質上会話の随所で過激な性的表現が飛び出すことが予想されます。そういうのが苦手な方は十分ご注意の上お聞きください。はい、始まりましたミリシラビール大辞典第70回です。こんにちは、吉賀です。
こんにちは、樋口です。第70回ですか。
すごい
すごいね、第70回まで来るとなんか
もう100まですぐですよ。
そうだね、もうそっちの方がよっぽど近い感じになっちゃった ね
すごい、ありがとうございます
ね、本当に。ということでね、あのね、前回話した「ただいまおかえり」
はいはいはい、
そうあれがね、まあ、早速
ついに、
まあ、プライムビデオの方に来てたんでね、見てみたんですよ、
はい、
いやーやっぱさすがというか、あのあれなんだよね、前回話したか覚えてないんだけど、そもそもこの「ただいまおかえり」ってのがもともとその他のアニメというか昔やってたあの「佐々木と宮野」っていう、
うん
ね、BL アニメ手掛けられてたスタッフがまた再結集してっていう形だったからで本当原作の雰囲気そのまんまっていう感じ で、であとあのプライムビデオってつけた時に、あの何歳対象かみたいな出るじゃないですか、
ね、
そうそうそう、あれが全年齢対象ってなってたから
すご
っ親もしかしてって思ったらやっぱそういうエッチなシーンとか一つもなかったね。
はあ、まあやっぱそう。
まあそれはね、テレビでねやる分にはそれはしょうがないけどね、
うん、
ただねやっぱその原作読んでる人には伝わる感じで、
うん、あいいね、
この感じは後かなっていう、
うんうん、うん、
感じのね描写はあったりして、でなんだけど僕が一番びっくりしたのが、あの本編の中で、オメガバースの説明ってのが一切なかったんですよ。
あ、もう知ってるだろっていうことで。
いや、多分そんな感じなのかなっていう。本当あの、多分本当何も知らずに見た人はびっくりしたんじゃないのかなっていう。突然その、
そうだよね。
アルファとかオメガっていう言葉が出てきて、なんか一応その本放送というかテレビ放送の時には。なんだろう、その CM の部分で解説をしてたらしいんですよ、
うんうん、
オメガバースの。
ああそういう感じなんだ。
そうそうそう、そういう感じのやつで解説があってっていう感じなんだけど、ただやっぱ配信の方では特にそういうのもなかったから、
すご
まあやっぱそこに関しては作品のその雰囲気とか本編の雰囲気とか、そういうのを守るためにやったのかなっていう感じなんだけど、まあただまあね、主権さん置いてけぼりみたいなところはかなりあったと思うね。だって
そうだよね、
多分ね、だって説明されても分かんないもん、オメガバース。
そう、一回ちゃんとね、
一回聞いただけじゃね、
説明されても結構受け入れるのに時間がかかるって言うんですよ。
そう、まあだからあれかもね、逆にその説明しても混乱させるだけみたいな。
そうか、あ、もうそういう世界なんですよっていうのをなんとなく分かってくれっていう、
うん、とりあえずこのちっちゃい赤ちゃんはこの人たちの子供ですよっていうのが伝われば
とりあえずそれでいいっていうぐらいの
まあなのかなっていう。
とりあえず男性でも妊娠できるんですって、
ね、そうそうそう、なんでほんと原作の雰囲気そのまんまっていう感じでも、かなりハートフルな感じでよかったっすね。
おすすめ
ですね。
お、
まあ、やっぱね、それこそここ最近もうテレビアニメで放送される BL アニメとかも少なかったから、こういうのも機にね、これまたどんどんどんどん増えていってほしいっていう感じですけど、
はい、
ということでね、
はい、
まあ、今回が何を喋るかっていう話なんですけど、これまた前回お話しした通り、
はい、
もう樋口がもうドハマリ、もう大ハマリしてる、
大ハマリしてる、
そうオメガバース作品について喋っていこうじゃないかっていうところで、
お
でこれがそのさ きまでね喋ったそのただいまお帰りはオメガバースの中でもかなりハートフルというか優しいお話なんですよ、うんうんうん、
入門向けってあれじゃないけどまあ そのぐらい
なんだけど、うん、今回話す作品はその真逆もう真逆オメガバースの本当シリアスな部分シリアスな部分みたいなところのディープな感じの作品なんですけどそれが何かっていうと、
はい
ヨハ先生の、はい、さよなら恋人また来て友達っていう作品で
なんか不穏ですね
そうねタイトルから割と不穏かもねか
ホラー漫画の、うん、ホラーとかミステリーのタイトルみたい
あ確かにねちょっとミステリーっぽさあるかもねでね、まあ、これが、まあ、そもそも作品の概要がどんな感じかっていうと、うん、これもねあのただいまお帰りと同じそのレーベルというか、うん、同じそのフュージョンプロダクト社っていう会社のオメガバースプロジェクトっていうアンソロジーで連載されている作品で、でこれは本当そのオメガバースプロジェクトのもうシーズン1の一番最初の巻から連載されてるもうオメガバースの中でもかなり長寿な
老舗、
まあ、本当長寿かつ本当最初期の作品なんだけどもうこれがやっぱ最初期にしてやっぱもうレジェンドとも
う原点にして頂点みたいな、ね、
そうもうこの作品を機にオメガバース好きになった人もいれば、
は
い、オメガバースちょっと怖いかもって思った人もいるかもしれない
そんなに
そうっていうのがやっぱもう本当内容は結構いかつくて
本当
なんならねその帯の文あるじゃないですか漫画って、
はいはいはい、
その帯の文に書かれてるのが、みんなが妊娠させたい男子
あら
すごいでしょ
すごいね
でねまあこれどういうお話かっていう話なんですけど、うん舞台はね日本のその田舎の方にある高校で、うん、でまあこれはそのオメガバースの作品ではよくある話なんですけど、
うん、
その普通の高校でもまあ比較的ベータつまり普通の人が多いもう一般クラスともうアルファもう勉強面とかでもかなりベータとかよりも優れてるアルファしかいない特別クラスみたいな、
うん
そういう分かれ方があってでやっぱそのアルファっていうのはベータとかそういう普通の人間と比べると数が少ないんで、
うん、
クラスの人数っていうのも少ないんですよ、
うん、
でまあそのアルファだけの特別クラスっていうのがもう7人のアルファがいてお でまあそれぞれねキャラも立ってて特徴があるんですけどその中の一人がまあ委員長でなおかつこの作品の主人公の奥義っていう
奥義
子なんですそう奥義
奥義
そうでもまあこの奥義くんってのが、
うん、
もうかなり頭もいいしリーダーシップもあるしっていう
あらあら
そのアルファだけのクラスの中でもその中でもさらにリーダー的な存在でで、まあ、そうやってね7人のアルファでまあ、楽しく普段から授業を受けたりやってたわけなんですけど、うん
はいはいはい、
ある日ね一人の転校生がやってくるんですよ、
うん、
でその転校生の名前がかなえっていう
可愛らしい
名前なんですけどもうねそのかなえを見た瞬間、
うんうん、
もうクラスの7人のアルファ全員がもう、
うん
このかなえを自分のつがいにしたいいやもうしなければいけないっていう
怖すぎます
そうてのもつがいってとこからわかると思うけどこのかなえってのがオメガで、
うん、
でさらにはそのかなえオメガなんだけど特殊な体質のオメガで、
うん、
オメガってそのまあ、その発情期みたいなそういう設定があって
はいはいはい
でその発情期の時にはアルファを誘惑するフェロモンみたいなのを出すっていう
ああなんか言ってたね
そうで、まあ、そのフェロモンを嗅ぐとアルファはもうほんと自分の衝動を抑えられなくなって、
うん、
もう無理にでも オメガとかを襲ってしまうみたいな、そういう設定があって、でそれは本当発情期の時だけっていう設定なんだけど、ただこのカナエってのは、
うんうん、
そのフェロモンを常に出しているっていう特殊な体質です
ごいね。
そうで、そのオメガバースには運命のつがいっていう設定もあって、
ほうほうほうほう、
それはもう普通のアルファとオメガの関係じゃなくて、うん、もう遺伝子レベルで惹かれ合ってるんだっていう、そんな感じの設定があるんだけど、うん、もう全員が全員その7人のアルファがそれを錯覚するの。
そんなに、
このカナエは自分にとっての運命のつがいに違いないっていう。でそしたらどうなるかって言ったら、それはもう取り合いですよ。
災難、
そりゃそう、
災難ですね。
そう、ただねおかしいんですよそれは。なんでかって、
うん、
そもそもこのベータとかアルファのクラスが分かれてるのって、
うん、
アルファが他のそのオメガとかを襲わないようにするためってのもあるんですよ。
そうですよね。
なんで
なんで
オメガなはずのカナエがこのクラスに入ることはそもそもおかしいはずなんですけど、
確かに、
まあそれはまだだんだんなんか明かされていくっていうところで、
なるほどね。
で、まあ、作品の展開としてはね、やっぱその7人のアルファたちはもう我先にとカナエに取り入ろうとするわけで、
うん、
で、まあね、主人公の奥義もまたもうカナエをつがいにしてしまいたいと思って、
うん、
でもカナエを自分のものにするためにもう奮闘し始めるわけなんですよ。
うん、
本当周りのやつらはガツガツいく中で、奥義は本当なんかもう優しさというか、
うん、
もう僕は全然君のこと狙ってないよみたいな、そういうずるい感じでいくわけなんですけど、
はいはい、
本当ね最初このオピ文とかのさ、うん、みんなが妊娠させたい男子みたいなところを読んだ時はさ、
うん、
どんなえぐい話が始まるんだと思ったら、
うん、
なんかだんだんどっちかというとねライアーゲームというかさ、
そういう感じなんだね。
そう、なんかバトルロワイヤルじゃないけどさ、はいはいはい、頭脳ゲームみたいな感じになってきて
へえ、
そこはちょっと意外で面白かったところだね。で、
うん、
やっぱね、まあ、この主人公の奥義君さっきも言ったけど、
うん、
もう委員長で頭のキレも良くて、
うん、
でアルファの中ですらリーダー的な存在だから、
うん、
やっぱねクラスメートと競う中でどんどんどんどん奥義君が出し抜いていくわけなんだけど、もうその中の表現でもやっぱアルファの間の力関係みたいな、そのオメガバースの特有のね、そういうのが表されてて、それがまた良かったなっていう。
へ
え。一応そのオメガバースって狼の習性をモデルにしたとも言われてて、
はいはい、
そうで、まあなんか狼に限らずなんか犬とかでもあるじゃん、そのじゃれてるようでなんか格の付け合いをしてるみたいな、
うん、
やっぱそういうのがそういうなんか狼とかそういうのの習性みたいな感じで、そういうアルファ間のアルファの間の力関係みたいなのを分からせるみたいな、
うん、
そういう感じの表現もあってね、そこがまためちゃくちゃ良かったわけなんですけど。
へえ。
まあただ奥義くんが一人で出し抜いていく中で他のクラスメートが裏で結託していって、
あーそういう
っていう感じでまあね途中の過程はいろいろと省くんですけど、まあね、まあこのポッドキャストの作品紹介あるあるなんですけど、
うん、
基本ネタバレ、これも言うの遅れたね。
あ、そうだね。
でね、まあね最終的にはねハッピーエンドです、これ。
あ、ハッピーエンドになるんだ。じゃあ
そう、
じゃあ
そうハッピーエンドです。
じゃあ全然いいじゃない
ですか。もうね、そうめちゃくちゃいいんですよ。もうね奥義はね、もう最初はもうただただ自分の本能欲求に従ってカナエをただただ自分のつがいにしたいとだけ思ってたけど、いや自分のカナエに対する気持ちそんなんじゃないぞと、
お
やっぱね気づくところとかはね特に良かったわけなんで。
へ、
でねやっぱ特に感動した点もあって、
うん、
まあね、あのなんでそのオメガのカナエがアルファだけのクラスに入ってきたのかっていうのは、まあ、読んでいただくとして、特に感動した点が、あの作品のあと巻末の方のなんかおまけ漫画みたいなよくあるじゃないですか。
あるね、
うん、そこでクラスの担任の先生視点の 2,3 ページの話があって、まあそのクラスの担任の先生なんかおじいちゃんみたいな感じなんですけど、そう、まあ、性別でいうとベータの男性で、ベータ男性、
はい、
そうで、この担任の先生子供の頃からずっと、
うん、
そのアルファとオメガの、うん、そういうのに憧れてたんですよ。やっぱそのオメガバースの世界観ではもうアルファとオメガを主人公にしたなんか恋愛ドラマみたいなのもいっぱいあって、
そっかそっか、
で本当もう大多数、人口でいうと大多数であるベータからすれば、
うんうん、
もうアルファやオメガはもう、
ま
あ、憧れの存在みたいな、
はいはいはい、
ちょっと特殊なね、自分とは違う世界の人間みたいな感じで憧れていたところに、
うん、
まあね、カナエが転校してきますとなって、
そう、ね、
で本当カナエのそのもうずっとフェロモンを出してしまうとかそういう事情とかも知って、うん、めちゃくちゃサポートして、
あ、
で
優しい、
まあね、最終ハッピーエンドってなった時に、
うん、
もうカナエにめちゃくちゃ泣きながら感謝されて、それで
いい先生、
お先生胸がいっぱいですよみたいな、
おいい先生ですね。
そうで、まあ本当その話の締めくくりがもう本当我が凡庸な人生の幸福なひとときだったみたいな僕ね、こういう感じのに弱いんですよ、その、
ああ
のなんだろうな、モブ視点の、
うん、いいよね、
そう、そういうのがめっちゃ好きで、そこで泣きそうになったね、めっちゃ。
あ、いいね。
そう、
これは全部で何巻ぐらいの漫画作品なんですか。あ、そ
う、もういいとこも本当なんか打ち合わせしたみたいな、ね、いいタイミング、うん、してないんだけどね、本当
してないですけどね。
で本当これはこの、
はい、
さよなら恋人また来て友達自体は、
はい、
まあこれ基本的には、
はい、
まあ話自体は単巻でも終わることができてて、
ほう
でなんかすごい濁した言い方でしょ、
っ
ていうのが、
うん、
関数としては今、そのスピンオフのやつも合わせると、
スピンオフ、
そう、5巻ぐらい出てる、
出てるな
そうで、まあそのうちその1巻、うん、だからこれの次のやつはもう正当な続編というか、
うんうんうん、
この奥義とカナエのお話なんだけど、
うん、
そう、奥義とカナエのお話で、その後は主人公が変わる、まあ、スピンオフになるんだけどね。
あ、なるほどね。
あのこの今回紹介したこの作品はハッピーエンドです。そこは覚えておいてほしい。
あ、
なんだけど
最初のやつは
そう、どんどんどんどんシリアスになっていく感を重ねるごとに。
そう、
で、ね、これはね、
うん、
かなりのシリアス好きでも、
うん、
結構きつくなるぐらいのシリアスにはなるかも。そう、そう、まあ、まずこの、まあ、正当な続編というか主人公が同じその続編、
うん、
これあの、まあ、副題があってロストチャイルドっていう、
はい、ロストチャイル
ドタイトルがついてるんですけど、
はい、
そう、もう不穏でしょこの
副題、
ね、
ロストチャイルド、
うん、この話もやっぱすごい、うん、曇らせというか、
あ、
いや僕はね、なんだかんだシリアスなやつもかなり好きだから、
うんうんうん、
めちゃくちゃ楽しめたんだけど、
うん、
ただハッピーエンドのまま終わらせたかった人にとっては本当に苦しいかもしれないっていうのが、あのこれ本当続編のところで、
うん、
作者さんが後書きのところに書いてるのが、
うん、
奥義みたいな男の子に地獄を用意するのはとても楽しいんですがみたいな
あらあらあら、
もう作者自らいやもう地獄ですよっていうのを言ってくれてるっていう、 まあただ一応そこはね、幸せな感じ、明るい未来な感じで終わってたんですけど、うん、ただその後のスピンオフってのが
やりたい放題、
これが多分ね、作者さん本当は こっちやりたかったんじゃないかなっていう、ね、最初のやつはハッピーエンドで終わらせたけど、本当はなんかめちゃくちゃドシリアスな話をやりたかったんじゃないのかなっていうぐらい、ぐらいというか多分本当そうなんだと思うんだけど、だからこれはね本当にオメガバース、いや本当オメガバースならではの特有の表現とかも織り交ぜつつ、
うんうん、
BL 界でもトップクラスにシリアスなんじゃないのかな。
そんなに、へえ。
なんかすごいネガティブキャンペーンみたいになってるんだけど、ただやっぱりめちゃくちゃ面白い。
また好きな人は大好きっていう。
もちろんね、シリアスな話の中にも、うん、ちょっとずつちょっとずつ明るい感じのところが織り交ぜられてて、どっちかというと体裁としてはそのただただ暗い話があるんじゃなくて、
うん、
なんかもう暗い話とかもうなんかばっかの中でも主人公たちが頑張って頑張って明るい未来を目指していくみたいな方向で、
うん、
でそれこそね、確かねこの回が公開される前後ぐらいにまた新しい感が出る予定で、またそこで話が一歩進展するのかなっていう。
なるほど。
最新刊がなんか2年近くぶりだから、
おーそんなに
話がどうなるんだろうっていう、めちゃくちゃ気になるところだけど、
うん、
っていうので、ね、本当この、さよなら恋人また来て友達、
はい、
もうこれねめちゃくちゃ最高です。
おーそんなに、そんなに
ハッピーエンド中、ハッピーエンド中の皆様には、
はいはいは
い、まずはその一巻というか
最初のやつをね、
そう最初のやつを読んでいただいて、でもうねそこでこの世界観が好きってなったらもうどんどんどんどんその先も読み進めてほしいっていう、
地獄を見ていってくださいと。
まあね本当僕はめちゃくちゃ楽しめた、めっちゃ良かったっていうっていう感じ。
こんなに熱くおすすめするのもね、なかなか。
いや本当ね読後感がすごくて、
あ、へえ。
やっぱねなんか心のどこかで幸せな結末を待ち望んでるから、もうめちゃくちゃ感情移入しちゃって、ちょっとなんか僕もなんかどうにかしてあげられないかなみたいなそんな感じになってくんだよね。
絵柄も可愛いですね、非常に。
そうそうそう、すごい可愛らしくて、でストーリーテリングもすごく引き込まれる感じで、
それはいいですね。
そうっていうのでね、めちゃくちゃおすすめですっていうところで、
はい、
もう2回3回ぐらい連続でオメガバースの話をしておりますが、
まあ今はね大人気ですから
そうね、
結構なんかタイムライン見てても話題に上がることが最近増えてきた気がしますよ
それあれかな、僕がリツイートしてるだけかない
や多分関係ないとこだと思う。
あそう、うん、それは嬉しいね。
結構見るようになってきたんで、
うん、
なんで、まあ、これからもちょっと目が離せないぞというところですね。
うん、
じゃあ今週はこんなところで終わりたいと思います。ミリシラビール大辞典では随時お便り募集しています。お便りフォーム概要欄のところに貼ってあるので、ぜひそちらから送っていただけると嬉しいです。それじゃあまた来週もお会いしましょう。またね、
またね。